26章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。御言葉を主よ、天から今日もマナーとしていただきます。主よ、降り注いでください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
門営の組み分け。コラ人ではアサフ族のコレの子メシェレムヤ、メシェレムヤには子供があった。長男ゼカリア、次男エリアエル、三男ゼバレア、四男ヤテニエル、五男エラム、六男ヨハナ、七男エルエホエナイ。オベレードムには子供があった。長男シェマヤ、次男エホザバテ、三男ヨアフ、四男サカル、五男ネタヌエル、六男アミエル、七男イッサカル、八男ペオルタイ。神が彼を祝福されたからである、
うん。じゃあこの門営ですね。門営はコラ、コラ人。コラというものはモーセに逆らったその人です。それでコラの反乱ですね。それを神様が血をこう分けて、それでコラの子孫をその当時反乱に加担した人たちを全部殺した、そのコラ人です。そのコラ人が子孫たちはね、門営になってる。それでコラ人たちが主を賛美する、その賛美聖歌台になってるんですね。だから神様が彼らを許して、また彼らを祝福したということをここで見ることができるんですね。それで子供たちもこの 7番目まで行きました。4節にはオベデエドム、有名人ですね。オベデエドムはカド人です。カド人といったらね、異邦人でしょう。帰化した人です。このカド人の中でもウリアという人もいるんですね。このカド人がオベデエドムなんですけど、このオベデエドムが祝福されたということを、彼を祝福された。このオベデエドムのところには契約の箱が入って3ヶ月あったんですね。それでその家が祝福されました。それでこのオベデエドムが今門営の人になるんですね。本当にこれ光栄です、祝福ですね。それでオベデエドムは目に見えるほど3ヶ月の間祝福があったんだ。この第2サムエル6章10節から見ると、第2サムエル6章10節、
ダビデは主の箱を彼のところダビデの町に移したくなかったので、ガデ人オベデエドムの家にそれを回した。こうして主の箱はガデ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の全家を祝福された、
ガデ人、ガデ人このように書いてあるね。ガデ人オベデエドムの家が3ヶ月そこにとどまったんですけど、神様がその全家を祝福されたとそのように言われます。だからどんなふうに祝福されたんでしょうか。その他人のあれを全部癒したということですね。それでこのオベデエドムは8番目まで子供たちが与えられるんですね。8男ベウルタイだね。だからその3ヶ月の間このように女性たちを全部主が癒したと、 だから癒されましたというそのことが報告されたんですね。3ヶ月の間、そして妊娠とかそのことも分かるんですね。それでオベデドムは子供が8人生まれて、そのことだけじゃなくてね、オベデエドムのこの子孫たちがね、出世
また、メラリ族の補佐には子供があり、その頭はシムリであった。彼は長男ではなかったが、父が彼を頭にしたからである。第2はヒルキア、第3はテバルヤ、第4はゼカリアであった。補佐の子供兄弟たちは合計13人であった。
補佐の子供は13人ですね。そして次、
門営のこれらの各組に対し、主の宮で使える任務が彼らの頭ごとに彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられた。こうして彼らは下の者も上の者も等しく、その父祖の家ごとに一つ一つの門についてくじを引いた。
いや、私がこの補佐の家まで行ったんですけど、オベデエドムは8節ですね。8節、
これは皆オベデエドムの子たちで、彼らとその子兄弟たちはその奉仕にふさわしい力のある勇敢な人であった。オベデエドムに属する者は62人であった。
じゃあ62人、8名の子供が、いたんですけど、次々子供が生まれて62名になったんですね。さっき補佐というものは13名、それ比べるですね、オベデエドムがどんなに祝福されたかということです。まだ24節見ましょうね。24節、
モーセの子ゲルショムの子シェブエルが宝物蔵の司であった。
このゲルショムという人、ゲルショムは誰ですか？モーセの、ね、息子ですね。息子、シッポラの息子、モーセを殺そうと主がされた時に、シッポラがね、血の夫ですと、それを投げたんですね。この割礼をしたこと、割礼をしてなかったから、そのようにゲルション、まあ息子ですね、ゲルション。だからモーセの子孫です。モーセの子孫。26節、
このシェロミテと彼の兄弟たちはダビデ王と一族の頭たち、および千人隊の長、百人隊の長たち、将軍たちが性別して捧げた聖なる捧げ物のすべての宝物蔵を司った。
ここ性別された、このシェルミテと彼の兄弟たちはダビデ王と一族の頭たち、および千人隊の長、百人隊の長たち、将軍たちが性別して捧げた聖なる捧げ物すべて宝物蔵に、宝物蔵を司った、性別して捧げた。神様はこのように、性別して、性別する、あ、これは神様のものですと、このようにね、心が来るんですね。これは聖霊の思いですよ。それを捧げた、それを神様が受け取って宝物蔵に納めた。神様がこの性別する、性別ということは、私のもの、主のもの、主のもの、自分の位置を 性別するんですよね。分けるんです。これは主のものです。まだこの主に捧げる、捧げたいというそのものがあるね。この奉納物です。奉納物、これを性別した。それでそれを主に捧げた。27節、
彼らは戦いで得た分取り物を主の宮を修理するために性別して捧げた、
性別して捧げた。だから主の分取り物の中でも主の宮を修理するため、この性別して捧げた。神様がこの性別するものを受け取ってくださる。28節も性別という言葉が、
すべて預言者サムエル、騎手の子サウル、ネルの子アブネル、ゼルヤの子ヨアブが性別して捧げたもの、すなわちすべての聖なる捧げ物はシェロミテとその兄弟たちに委ねられた。
性別して捧げられた。このそれを門営たちがそれを管理したということですね。30節、
ヘブロン人のうちハシャブヤとその同族の者は勇者であり1700人いたが、ヨルダン川を渡ったところから西方に至る地域のイスラエルの管理にあたり、すべての主の仕事、王への奉仕にあたった。
だからこの人たちは主のために、この主の仕事、神殿とか、レビ族としての門営とか、その働きですね、主の仕事、また王への奉仕、だから両方していったんですね。行政と主への奉仕、それをやっていったということです。じゃあここまでしてね、神様がオベデエドムを祝福した。オベデエドムの家に、この契約の箱が入った。だからウッサが撃たれて死んだ時に、カドジンのところに入れちゃったんですね、契約の箱。そしたらそのカドジンオベデエドムが祝福された、子供8名も生まれるし門営にもなる、本当にこう神様が祝福した人、死生所でのこの神様の御座ですね、この神様の祝福を受けた人がこのように身分が変わるんで、異邦人からもう完全に変わって、イスラエルの一番重要な働き、主のための仕事、また王のための仕事、この両方することになったんですね。それも62名まで、補佐という人は13名しか入れなかったのに、このオベデエドムは62名だった。それを見せたかったね。だから私たちがね、魂が恵まれると全ての点で恵まれる、それで健やかになる。だから神様に触れられることは祝福です。皆さん今日も主の臨在に触れられるように祝福します。私たちがね、この主をいつも意識しながら、思いの中で主を意識しながら、祈ること、ある金陽美という祈りを教える方なんですけどね、彼女は自分の教会の一番前に熱心だったね。だから一番前に座ってった。座って、 自分の牧師が説教すること、みんながね、この祝福されるように、この御言葉がみんなに、この感動あって実が結ぶように、鳥なしの祈りをしていったんですよ。一番前に座ってね、その祈りをするときに、口をこう動かしたりすると、牧師先生が見るとおかしいでしょ、まだ声を出したらまだ説教に邪魔になるし、だから彼女は静かに、口を動かずに舌だけで鳥なしの祈りをしていて、異言でね、それでその祝福がね、信徒たちにも注がれ、自分にも注がれて、自分の世界がね、この霊の世界がもっと祝福されて開き、それで異言をする人たちのそばにいると全部韓国語で聞こえるんですよ。異言の通訳が与えられてる。それでどんどんどんどん霊の世界を主が開いてくださって、今はもう人たちをね、鳥なしの祈りを訓練させたり、選挙に人々を連れて行ったり、たくさん祝福されてる。神様はどんどんどんどん祝福を開いてくださって、財政的にもいっぱい祝福され、自分の夫もものすごく祝福されたという証を聞きました。だから説教の時間、そのように静かに鳥なしの祈りをしていた、それが主の御心にかなったんね。もちろん自分も聞くんです。自分も聞きながらこの御言葉が人々に満たされるように、だから舌だけで、もうアメリカの裁判官が裁判する間ずっと 口を閉まってね、舌だけで、異言でずっと主分別力をくださいと祈ったそうですね。そのことも本当に今時が近づいてからね、神様が無条件大声だけで祈ること、もちろん最初祈りが突破できるように大声で祈るんですよ。けどこの鳥なしの祈り、またその金陽美という方はバスとか飛行機とか、まあ自分が家で家の仕事をすることとか、すべて寝る時間までそのように異言で祈るって、静かにね、舌だけで動きながら絶えず祈ることよね。それで眠りにつくとそのように言われて、さあ皆さんもこの完全に主に舌されるために、私もそれをね、こう私も、ね、誰かが祝福されたとすれば、非常にこの、ね、上が空きがあって、それをやってるんですよ。やってみるんですね。じゃあ使徒の働き6章に行きましょう。一節から。
その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、 あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。
うん、この人たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕ですね、励む、それで、この教会の仕事ですね、それは御霊と知恵とに満ちた人たち、また評判が良い人7人を選ぶ、まあこの7人がさっき門営の人たちレビー人のように、これは初代教会の働きですね。五節、
この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンデオケの回収者ニコラを選び、
イエス様も中2名を選んで1人が悪魔でしたね。悪魔が心に入って心を奪ったんです。この7人の中でニコライという人も、7対1ですね。この人もサタンに心が奪われた人です。だからリコライ派ということはね、二元論ということを、教えた人です。だから私たちの働き行いとか、その肉の世界と霊の世界は完全に分離されている。だから何の影響も与えない、クノシスですね。クノシス、クノシス派の教えを、これニコライ派という、それもね、アンディオ系のニコライ、開始者ニコライ、これは黙示録にも書いてあるよね。黙示録にもニコライ異端として、だから清い生活をしなくても関係がない、そのようにね教えたんですね。だから今異端、新天地のような異端、また、クオンパ、私たちはもうすでに救われたから、私たちの行いとか、どんな悪いことしても関係がない、霊には何の影響も与えないんだという、その異端ですよ。じゃあ6節、
この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。
じゃあこの知恵と御霊とね、満ちていた、だからこのステパノが、知恵と御霊に満ちて、あらゆる、仕事をしながら、またこの、伝道もしていたんですね。このステパノが殉教者第一です。だから ステバノだから殉教者としては第一ですね。ステバノが、まあ後でステバノの殉教が書いてあるんですけど、じゃあこのステバノ知恵と御霊によって語った、語ることもしたんですね。注意せず、
そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていった。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた、
ステパノの顔が御使いのような顔であった。だから私たちの心の中で聖霊と知恵が与えられたら、この顔が輝きますよね。顔が御使いのようになるんです。だから聖霊充満ということはね、いつも清い心ですよ。清い心、主の前で清いことを保つことですね。ずっと清さを保つ、人のために取りなし愛する心、そのことを持ってるんです。だから顔にそれが現れるわけ。だからこの言葉と顔を見るとね、霊が分別ができる。その人の中に何が入ってるか、だからこのステバノはいつも聖霊に満ちていて、聖霊充満を求めていた。聖霊と知恵、さっきこう金陽美さんという人もとにかく清くなろうと神様にもっと祈るんですよね。だからこの YouTube とか、まあ、情報は得るために見るんですけど、絶対長く見ない、とにかく主とずっと交わりをする、いい言をしながら主のこの創造を使うんですね。だから私たちが幕屋の祈りをね持って創造の祈りをするんですね。主と自分が一つになってつけられた、私が生きるんじゃない、いつも自分の思いをこう旋盤のところで洗う、ね、そして私のうちにキリストが生きる、御言葉ですね。御言葉、聖霊、祈り、だから御言葉祈るよ、ずっとこの御言葉を口ずさむ、御言葉を異言で語る、それで死聖所、死聖所で見るんですね。主の御顔を見る、主の御顔を見ると夫婦がね顔が似ていくんですよね。私たちは主の顔をいつも見るんです。憐れみの顔でしょう、血潮がそこに注がれて私たちは憐れんで、だから心の中でね憐れみが引き上がる、これが聖霊ですよね。それで主よ、あなたを愛します、あなたの知識を感謝します。それで取りなす人自分を含めてね委ねます、お願いしますということです。その ことをずっと、ね、なるべく食事の時間もまた人と会った時にもね、おしゃべりしない、なるべくこう人と話をしないといけない時にはしながらも、こう主を思い、主を異言で祈ってる、静かに舌だけ動いてその祈りの生活、とにかくね、主と親しくなることが重要ね。主と親しくなる、力だけ強調すると、あとはね、力だけでは立法が完成できないね。立法の完成は愛ですよ、愛。だから主の愛、主の憐れみ、それをずっと求める。だからそのような願いがあるからね、主の形に変えられていく。栄光から栄光へ、次々その主の姿に変えられる。だから自分の顔に対してね、責任を取らないといけない、私たちは。立派な化粧品とか しなくてもいいのね。ただこの時代に資生堂があったことでもないし、とにかく顔が輝いてる。敵たちがね、もうステファンを攻撃するんですね。攻撃するその中で顔が輝いてる。じゃあオベデエドムが祝福された、死生上での契約の箱の祝福です。主の栄光を見る、私たちが主の栄光を見るんです。主の御顔をいつも見るんです。主の御顔は何か、天使のような顔よね。天使のような輝いたじゃあだからいつもね、喜びなさい。いつも喜べ、喜びの顔、不平不満でもう顔がね潰れた顔をしないで、いつも喜び、主の顔。だから殉教するその時にもね、ステファノの顔は輝いていたね。石で打たれたんですけど、だから彼の死を眠りについたと表現してるんですよ。だから人を見て、人を深く憐れむ心、それが鳥なしの祈りよ。批判しないで、裁かないで、ね、じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、シャララララララ。おーやらかりやら、シャララララララララララ。おーやらびや、カラバカラバカラバラシ。リアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリア